聖書を読みます。はじめに旧約聖書の吉和記一章の一節から九節を読みます。旧約聖書の340ページになります。吉和記一章の一節から九節。主のしもべ、モーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシュアに言われた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたはこの民すべてと共に立って、ヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。もう一箇所、新約聖書のヘブライ人への手紙、第四章、十二節から十三節を読みます。新約聖書の405ページの上の段の終わりのところからです。ヘブライ人への手紙4章12節から13節。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、私たちは自分のことを申し述べねばなりません。祈祷を捧げます。主なる御神様、私たちはしばしば悲観的にものを見るようになります。悪いことばかりを思い描き、 結局自分で悪い結果を引き出したりもします。他者を信頼せずに心を閉ざしたりして、やがては自分が失望したりしています。神様、私たちが悲観的にものを見ることから抜け出して、広い心でものを見ることができるように、私たちを憐れんであなたの愛を知らせてください。今日は受難節前の第二の主日の礼拝を守っています。どうかこれからレントの日々を過ごすのにふさわしく、私たちの心を落ち着かせてください。イエス様の十字架を今年もしっかり見上げていくことができますように、私たち一人一人の信仰を導いてください。今私たちの群れには厳しい病と向き合っておられる方がおられます。どうぞ信仰を強くしてください。教会に連なる私たちが心を合わせて宣教の技に励むことができるように、上よりの知恵と力をください。この代々木上原の地で私たちが良き証をすることができるよう、私たちを用いてください。私たちがあなたの御言葉に砕かれて感謝と喜びの日々を過ごすことができるように、導きをお願いいたします。尽きない感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。キリスト者の安息と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。説教題にキリスト者の安息とつけましたけれども、これは本日のテキストを含むひとまとまりに神の民の安息と込み出しがつけられていることによります。で、そのひとまとまりというのは、前のページの3章7節から4章13節までの、2章にまたがるかなり長い部分です。全部読むと大変ですので、今日のテキストとしてはこの結びの部分に位置している最後の2節だけを掲げておきました。そういうわけですから、まずこのひとまとまりである神の民の安息全体を理解しておかなくてはなりません。構造をかいつまんで申し上げます。神の民の安息という題で何が書かれているかを一言で言いますと、神様の言葉に聞き従えということになると思います。で、今日のテキストの12節にも神の言葉は生きておりという表現がありますので、神様の言葉に関することが書かれているのだろうとある程度は推し量ることができます。で、神様の言葉に聞き従えといえば、それはキリスト者に対する一種の勧告です。また勧告だけでなく、神の民の安息の内容には神様からの内容も含まれています。その主張の展開の仕方が他の文書とは異なっていて、このヘブライ書の独自性と言えるのだと仲介者は申します。 で、ともあれ、最初にこの部分を読んでいて気づくのは、今日という言葉が何回も繰り返して出てくることです。今日という言い方は、時間的な理解に基づけば、多分今という感覚だと思います。で、おそらく何かの今性、今日性ということを論じているんです。で、もちろんこの安息という言葉も繰り返し登場します。で、最初は神様の安息という意味で使われるのですけれども、それがやがて人間がその安息に預かれるか否かという話になっていきます。で、さらに挙げれば、神の言葉という表現も一つのキーワードになっています。そこで、こうしたそのキーワードを軸にして、そこから何が出てきて、それらがどういうふうにこのテキストの今日読みました結語につながっていくのかということを探ってみたいと思います。で、まず安息という言葉ですけれども、この言葉のルーツはもちろん創世記の創造物語に行き着きます。で、このヘブライ書では4章の4節がそこのところを取り上げています。で、創世記には神様が6日をかけてこの世を創造されて7日目に休まれたという記述が出てきます。ですから安息というのはこの安らかに休むということですね。で、人間にとってみると身体的に精神的にくつろいで元気を回復することだと言ってよいと思います。で、人間にとって休むことの由来が神様ご自身の休息にあるということはとても面白い捉え方だと思います。で、ヘブライ語で安息を表す言葉はヌーアーとかサバトとかいくつかあるんですけれども、このヌーアーとかサバトにはですね、平安とかくつろぐという意味がもちろんあるんですけれども、やめるという意味があるんですね。で、それはつまり神様は天地創造の作業を6日でやめて7日目をご自身だけの日とされたということです。で、くつろがれやめたという表現にはこの7日目を祝福して性別して完成の記念の一日とされるという意味が込められています。この安息日をキリスト教会は日曜日に守り、同時にイエス・キリストの復活の記念日として位置づけています。で、本書では3章11節で神様がこう言われています。私は怒って誓った、彼らを決して私の安息に預からせはしない。で、こういう言い方をされてますけれども、背後にはあの荒野の40年があるわけです。あの荒野の40年の旅でイスラエルの民はたびたび神様に背きました。ですから神様が誓うなんて彼らには思いもよらなかったのだろうと思います。しかも神様は安息に預からせはしないと言われるんですから、これはかなり強い警告になっています。で、もし安息が与えられなければ、荒野をさまよっていてイスラエルの旅はどうなったか、 彼らはロークや気遣いや場合によっては敵からの襲撃に苛まれていたわけです。安息が与えられないと言われたらですね、彼らに平安はなくなってしまうのです。安息というのは、その神様が休まれたというところから始まって、イスラエルの民の中では最初はもちろん人間ですけども、それがいろんなところに広がっています。あの律法の規定を見ると分かりますけれども、家畜やしもべ、まあこれ奴隷ですけども、その奴隷たちにまでその安息の考え方が当てはめられているんですね。だからある時には家畜を休ませなければいけない、奴隷にも休息を与えなければいけないということを律法は謳います。それにもし預かれないとしたら、それは民にとって深刻な事態を引き起こします。で、もともと安息というのは荒野の民にとっては約束の土地であるカナンを指していた言葉なんです。それがだんだんと時代が下るにつれて、神のために残された休息の状態を意味するようになっていきました。十二節には、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさいという一節が出てきますけれども、これなども安息に預からせはしないという警告につながった言葉です。離れてしまうものがないようにという表現は、信仰的な廃墟であるとか帰郷をイメージさせます。古代であろうと現代であろうと、それはあるわけですから、不信仰という出来事はいつでも起こり得るという警告でもあります。で、そのような警告の中で、今日という言葉が最初に申しました通り何度も使われます。今日という日のうちに日々励まし合いなさいというんですね。この今日はもちろんこのヘブライ書が書かれた時代の今日でありますけれども、現代の私たちが生きる時代の今日でもあると思います。本書の著者は自分も含めて教会に集う人たちの今日、今そこに焦点を当てていきます。今日という言い方には時間的な概念が入り込んでいますけれども、言うなれば神様の今日の中にキリスト者は置かれているっていうことです。これは別な言い方をすると信仰における終末の問題でもあります。今日の4章で言えば7節あたりがそこに関連してきます。その文脈で読みますと、安息というのは本来この地上で達せられるものではなくて、終末時におけるこの世の完成の状態を意味してくる、そういうことになります。安息を意味した約束の地であった地上のカナンではなくて、天上のカナンこそが真の安息だということが言われているように思います。4章の8節ではヨシュアがこの引用されているんですけども、今日ヨシュア記を読みました。でヨシュアはここでこのイエス様の対象として出てくるんですね。ヨシュアという人物は ご承知のようにモーセの後継者としてこのイスラエルのための指導者の役割をそっくりそのまま引き継いでカナンの地に入ったんですね。で、その姿は文字通り地上の指導者です。で、そのことと対照にこのヘブライ書の著者が伝えたかったことはやっぱりイエス様のことなんです。イエス様はいわばキリスト者のために救いの道を切り開く先駆者としてこの天のカナンを目指して歩まれたということができると思います。ヨシアはイスラエルをこの世の大切な技へ確かに導きました。けれどもイエス様はそれこそ全人類のために永遠の安息への道を聞かれたのです。その安息に預かれるようにというのが神様の私たちに対する警告でありまた約束です。私たちキリスト者は旧約聖書に即した言い方をするならば新しい神の民です。だから私たちはこの安息に預かれるように努力するべきです。それをこのヘブライ書の記者は多くのキリスト者に呼びかけているんですね。今や神様の今日は到来しているんだよというそういう宣言です。さもないとあなたたちは不従順の鉄を踏んで堕落するかもしれませんよという警告にもなっています。その理由として最後に今日のテキストである12節と13節が与えられます。著者は神様の言葉が生きていることを激しい言葉で語っています。神様の言葉はどんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができると断言しています。で、これは神様の言葉が人間の実存の深みにまで到達して人の思いが見心に沿ったものかどうかを見分けるように働くという意味だと思います。またそう言い切れる理由は神様の前では全てのものが裸であってさらけ出されているからだとこの著者は言うのですね。これはイスラエルの民が目に見えない神様を追い求めて苦難の歴史を積み重ねてたどり着いたこの神認識の一つの終着点でもあります。まあ、残念なことにイスラエルの民はもう一歩先の神の子イエスを何と言いますか掴み損ねてしまった。これは本当に残念なことだったと思います。でも彼らには彼らの考えがあったんですね。で、結論は13節の言葉の中にあります。この神に対し私たちは自分のことを申し述べねばなりません。もちろんこうした表現の背後に出てくるのはこの終末の事柄です。まあ言ってみれば最後の審判です。私たちは神様の前でやがて人生の総決算をしなければなりません。私たちはキリスト者としての歩みを神様によってもう一度判断されるんです。その審判者としての神様の前に立たされる存在であるということを私たちは忘れてはならないと思います。 で今日皆様に報告も兼ねて少しお伝えしたいことがあるんですが、今日のホームページに載せた説教の、用紙には全く載せてないんですけれども、昨日私は北海道の外教の集会に行って帰ってきました。で、集会の最後に外教の全国集会というのがありまして、そこに百数十名の人が集まってくださいました。で、今回北海道のこの外教の計画をですね、聖公会の主座司教である上松先生が全部取り仕切ってくださったんです。で、集会がスムーズに運ぶように、この場所だとこういうふうなことが起こる、そういうことも全部前もって準備してくださって私たちを迎えてくださいました。本当に感謝しています。で、その上松先生と私話しておりまして、上松先生がこんなことをおっしゃるんですね。私は今日本聖公会の主座司教と言われてるけども、先生、私の普段の仕事は何だと思いますか。先生はやっぱり主座司教としてお仕事が忙しいんでしょうと返事をしましたら、いや、そうじゃないんですよって言われるんですね。で、私の仕事は北海道にある日本聖公会の教会26の教会を1年間を通してくまなく回る、必要があれば何度も回る、それだけなんです。ですから私の車は1年間に4万キロぐらい走りますっておっしゃってました。で、つい10日ほど前も北海道の一番東にある教会、聖公会の教会から一番北の稚内の教会までですね、800キロぐらいの道のりを車で行ってきましたっておっしゃってました。しかもほとんど吹雪だったそうです。で、北海道の教会はすごいな。だから私が上松先生が北海道の伝道は大変だよって言われるのかと思いましたら、最後にですね、私は北海道に来てもう20年になるけど北海道が好きなんですよって言うんですね。この土地は私にとってとても安らぎの土地だとおっしゃったんです。で、安らぎの土地だって言われた時に、私は今日のために準備した説教のことを思い出しました。え、上松先生にとって北海道は安らぎの土地なのか、そんなに厳しい風土なのに安らぎの土地なのか。で、その答えを上松先生は全国集会のゲストスピーカーの一人なんですけども、語ってくださいました。本当に感動的な説教でした。で、もう一人ゲストスピーカーがおられたんです。殿平さんとおっしゃる浄土真宗本願寺派のお坊さんです。深川という町のちょっと山の方に入った小さなお寺のご住職です。73歳のご住職が語ってくださったんですが、このご住職も北海道は安息の地だとおっしゃったんですよ。僕は驚きましてね、二人のゲストスピーカーが安らぎの地だとか安息の地だとかって北海道を言うんですね。なぜ安息の地なのか殿平さんは語ってくださいました。で、彼はお寺の生まれですから、お父さんが住職だったわけですから、そこで生まれてずっと北海道で生まれ育ったんですけれども、中学高校の時にものすごく仲の良い親友が一人いたっていうんです。で、しょっちゅうお寺に泊まりに来て、もう夜通し話したり、そういう仲だった。でも高校を卒業するときに、自分は浄土真宗の僧侶にならなければいけないので京都の大学に行った、留学大学ですよね、住んだ。で、彼は家も貧しかったので就職をしたって言ってました。で、それ以来音信も途絶えてずっと 合わなかったそうです。で、大学の4年生の時に帰省で帰ってきた時に深川に向かう列車の中で彼に会ったんですよ、偶然。で、その時に彼が言ったことは、殿平君、実は僕は在日朝鮮人なんだよとおっしゃったというんです。伊藤君っていう名前だそうですけど、僕の本名はこの伊藤の命の人弁を取った字です。ユンと言います。で、その時に殿平さんは北海道で生まれ育って初めて北海道の在日の人に出会ったんですね。で、それがきっかけで北海道の在日の歴史をちょっと調べてみたら、北海道にはあの戦争の時に強制連行で連れてこられた朝鮮の人たちがたくさんいたっていうことが分かったっていうんですね。あの人たちにとってこの北海道はどんな場所だったんだろう。それはもう悲しみと苦難というしか表現のしようがない場所だったんだろう。とても私のように安息を感じる土地ではなかっただろう。で、この人たちのために私は働かなければいけないと思って、それから在日の人たちの問題に関わるようになったそうです。それからもう一つ、殿平さんはアイヌの人たちとの出会いのことを語ってくれました。で、今回のあの外教の集会のテーマはですね、アイヌモシリから多文化多民族共生の天幕を広げようという題なんです。アイヌモシリっていうのはアイヌ語で人間の自然の大地という意味です。そこから共生の天幕を広げようというのが今回の私たちの主題だったんですけども、そのことを殿平さんは念頭に置きながら話をしてくれました。で、私は恥ずかしい話だけども、北海道に生まれ育って高校2年までアイヌの人に会ったことがありませんでしたっておっしゃってました。で、高校2年生の時に一人で北海道の全部を自転車で回ろうという無謀な計画を立てて、それを実行したんだそうです。で、ある時ある観光地に行ったら、そこはもともとアイヌのコタン部落だったんですね。で、町の入り口に一人のおじいさんが椅子に座ってこうやって座っていたって。で、おじいさんの頭にはアイヌの文様の入ったこの鉢巻きみたいなのがちゃんと巻かれていて、着ているものはアイヌの民族衣装だったんですね。ここはアイヌの人たちの場所なのかと思っておじいさんに近寄って言って、一緒に記念写真撮ってくれますかって言ったら、おじいさんはいいよって言って一緒に並んで何枚も記念写真を撮ったそうです。ありがとうございましたって言って立ち去ろうと思ったら、そのアイヌのおじいさんがですね、ちょっと待てって言って手を出すんだそうです。お金を出せって言うんですね。撮影をしたじゃないか。つまりそれはアイヌのおじいさんの職業なんですね。観光客が来た時に一緒に写真を撮ってお金をもらう。これはアジアでもたくさんあります。私はフィリピンとかスリランカでたくさん出会いました、そういうの。だからうかつに向こうの人たちは写真撮っちゃうと、お礼を差し上げなきゃいけないんです。そういう仕事をアイヌのおじさんしてたんですね。で、アイヌの人たちはそういうことをしなければ生きていけないのかということを思って、やっぱりアイヌの人たちのことを調べ始めたんだそうです。そしたらとんでもないことが次から次へ出てきたっておっしゃってました。その最たるものは、日本の医学者、具体的に言うと北海道大学の医学部なんですけども、北海道大学の医学部の研究者たちがですね、コタンに来てアイヌのお墓を暴いてるんです。で、最初はコタンの責任者に交渉という意味で来たらしいんですけども、いや、お墓を暴いてもらっちゃ困る、 私たちの先祖の魂があそこにあるんだから、そんなことをしてもらっちゃ困るって断られたんです。でも研究者はですね、ちゃんと許可をもらってるんですね、行政から。そして夜誰もいない時に来て、コタンを次から次へと回ってお墓を全部暴いて骨を全部持ってったそうです。そうして集められた遺体の数が千数百、今でも1100体、北海道大学のアイヌの遺骨収集館に残ってるんですよ。こんなことを私たち日本人はしてたのか、いかに形質人類学の研究のためにと言ってもそういうことをして許されるんだろうかと、宗教者としてトロイラさんは悩んだんですね。そしたらアイヌの女性たちの中で遺骨を返してくださいという運動を始めた人がいたんです。でその人と一緒になってずっと遺骨の返還運動をされてきます。北海道大学に行って掛け合って、北海道大学会おうとしないんですよ。でも何度も行ってようやく行政のバックアップをもらって会えるようになって、交渉ができるようになった。でそれでも拉致が開かないので最後はやっぱり裁判闘争なんですね。裁判によって返してもらうということを保証してもらう。そしたら裁判所は和解を両者にしたんですね。和議を示して両方ともちゃんと話し合って和解しなさい。でそれを北海道大学は受け入れざるを得なくて、かなりな量の遺骨を返してくださったそうです。でもまだ1100遺体残っているそうです。そういう取り組みを話してくださいました。アイヌの人たちにとってこのアイヌモシリは安らぎの安息の地なんだっていうんです。その安息の地を犯したのは誰か、シャモと呼ばれた和人ではないか。で私は和人の一人だと殿平さんは自覚したんですね。そしたらアイヌの人たちと一緒に、これはそのために力を尽くさなきゃいけない、そしてずっと一緒にアイヌの人たちの安息のために働いてこられてるんですね。でこの浄土真宗本願寺派のご住職をゲストに呼んだのは、北海道外気連という外気教の、まあ、構成団体ですけども、外気教の構成団体の人たちなんです。そしたら北海道外気連の人たちは普段からこの殿平さんと協力体制を組んでるんですね。で必要な時に一緒に行動してるんです。でカソリック教会とか聖公会とか教団の教会とか、いくつものキリスト教会の人たちがそこに参加して一緒に戦ってるんですよ。これはなかなかすごい記憶だなと思いました。その安息のアイヌモシリの地、安息の地ということを私はもろに見せられて、今日の説教をずっと思い出して北海道にいる時に考えておりました。そのことをぜひ皆さんにもお伝えしておきたいと思って、付け加えさせていただきました。お祈りをします。神様、あなたの安息が私たち人間の安息の原型であることを学びました。神様が創造の技を終えて休まれたことはあなたの技の完成です。今やあなたが言われる今日がイエス・キリストによって到来しているのだと、そのことを信じます。私たちが不従順に陥って堕落しないようにどうぞ守ってください。 私たちがあなたの言葉をしっかり守ってあなたの安息に預かれるよう導いてください。あなたの御言葉が私たち人間存在の奥底まで届いて私たちを正しく整えてくださいますように。私たちがやがて自らの生涯の清算をしなければならなくなった時に正直にあなたに自分のことを申し述べることができますように。感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の464番、褒めたたえようを歌います。